2025年12月24日水曜日、時刻は午前8時31分を過ぎたところです。さて60しかですね、いよいよ最終の64番目、64番目は未災未だ済まずということですね。記号の方が上3本が陽陰陽、すなわち火、太陽などを示す理、下3本が陰、陽、陰、すなわち水を示す寒、これはですから鬼災と逆ということですね。上が火、下が水で、通称名が火水未災で、ここに付けられたタイトルが流天山津ということになっておりますね。流れて転んでいく流天山津。さて解説の方はこうなってますね。鬼災の火は完成日の象徴であった。しかし疫はそこでは終わらない。完成で終わっては疫、すなわち変化ではない。完成もまた流天の一層、一層、一つの様相、一層なのである。はじめは基地にして終わりは乱る、鬼災より。その混乱の中にあって鬼難を犯して光明を求めてゆくのがこの科である。挫折もある、苦しみも多い、なすべきことが次々にやってくる。それを一気に片付けようとせず、粘り強く柔軟に対処してゆくことだ。記号の書く項は誠意を外れてはいるが、誠意、陰のところに陽があるということですね。誠意を外れてはいるが、すべて正応している、陰と陽が合っている、一致協力して難関を切り抜けることが大切である。それができれば豪健の気あふれる剣、一番目の剣に戻るのである、とまず解説がこうなっておりまして、さて原文の方のこの火事ですね、こうなっております。未災は伸び栄える、五の位の陰が注意にあって柔軟を示し、時勢に順応して強行を慎む、それゆえ伸び栄えるのである。小狐が川を渡ろうとして今一歩のところで尾を濡らしてしまう。挫折して万事順調にはいかぬ。しかし6つの記号ともに誠意を外れているとはいえ、すべて正応しているのだ。一致協力して難関を切り抜けるがよい、とこうなっておりますね。この蚊に対する言葉ですが、その上ね、君子の心得、大正、火が水の上にあってところを得ていない、これが未災の過小である。君子はこの箇所を見て慎重に事物を区別し適所に置くことを心がけるのである。そうしなさいということですね。さてこの未災の科が示す変化のパターンですね。まず一番下の小陰、見通しもなく川を渡ろうとして尾を濡らす。凛は反響ですね。2、陽、 進むべからずを知って車を引き止める。終始一貫自重していれば吉。三陰、いまだ志を得ざるとき、盲信すれば今日。準備を整えてゆくならば大河を渡る危険をも乗り切れる。四陽、思想を貫けば思想志のみさを、思想を貫けば吉。悔いはなくなる。威風堂々と気泡、すなわち北方の蛮族を討伐せよ。三年後には恩賞として大国に報ぜられる。大国に報ぜられる領主となる。五陰、思想を貫けば吉。悔いはない。君子の徳は光り輝き、その誠意は万民の信頼を受けて吉。上陽、誠意を込めて杯をあげ、皆と共に対岸成就を祝福するならば咎めはない。ただし気を緩め陥落にふけてはならぬ。誠意はあっても正道を失う、正しい道を失う、とこうなっておりますね。ここで終わって今度また県に戻るということでしょうか。いや、とりあえず年内に読み終えることができましたが、いや、これ読むことになって本当に今良かったなと思いますね。まあ、いろんなこう現代に生きる私たちっていうか私に本当にああそうそうとか思うようなこともたくさんあって、思うこともたくさんあってっていうか、やっぱり変わらないということですね。すごく普遍的なものは、まあ、これが本当にもう2000年も3000年も前にが元ですからね。まあ、生き残ってくるだけの本当に意味はあるということですね。それほど人間はまた変わってない、人間社会ということでしょうか。人間社会は変わっていないということですね。その時々変わりながら根本的なところは変わっていない、人間社会は、ということを改めて、まあ、老子孫子を読んだ時にも思いましたが、そのさらに前のこの易経を通じてそれを再確認した思いです。といったところで、時刻が午前8時39分を過ぎたところです。以上です。